本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第1の12章12節から27節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約の270ページです。司会者は新改訳聖書3版でお読みいたします。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし 体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです。それではキリストの体としてと題し、西郡先生からメッセージをいただきます。
改めて皆さんにご挨拶を申し上げます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。このように新年初めての日曜日を皆さんともに守れること、本当に嬉しく思います。で、今日の聖書箇所はですね、私自身が自分の牧会しております教会、今日の午後に礼拝を持つのでありますけれども、元旦にも礼拝を守ったんですが、元旦には新年に神様が私どんなことをしてくださるのか、神様が与えてくださる祝福ということをお話したのでありますが、今日はですね、本当に今年教会が、この御言葉を受け取ってこの御言葉を大切にして歩んでいこうという、主題聖句のようなものを分かち合うことになっています。で、今日この朝ですね、この同じ聖書の箇所からメッセージをさせていただきますけれども、これも神様がこの教会を愛してこの教会のためにそのような御言葉を与えてくださったんだなということを本当に信じて、 感謝してメッセージをさせていただきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御体である教会をこの、高穂にも与えてくださいまして、本当にあなたのことを信じる者たちがここに集まり礼拝を守っておられることを覚え感謝をいたします。長い間牧師の不在の中で、でも忠実にあなたを愛しあなたに仕えていらっしゃる兄弟姉妹の存在に心から感謝をいたします。キリストの体のある教会がさらに祝福され、神様あなたのご栄光のために用いられていきますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。あなたが愛してやまない教会に感謝をいたします。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日の午後、私たちの教会でメッセージをするのでありますが、与えられている御言葉がですね、この最後の言葉であります。12章の27節の言葉でありますが、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。あなた方は、教会はキリストの体である。これは、エペソ人の手紙にも何回か出てくるテーマでありますけれども、教会はキリストの体である。イエス様も私の教会を建てようと、おっしゃいました。イエス様の教会はイエス様の体なのであると聖書は語っているのであります。皆さん、聖書の中にですね、あと2箇所だけ聖書を開きたいと思うんですが、神様は見えないけれどもという言葉で始まる聖書箇所が何回かあるんですけれども、ヨハネがですねそんなことを言っているところを読みたいと思うんですが、神様は目に見えないんだ、神様見せてみろっていう人がいますけれど、神様見えないんだって聖書に書いてありますね。でも見えるようにしてくださった一つはですね、それはイエス様なんですね。ヨハネによる福音書の1章の18節にでありますけれども、このように書かれています。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。神様は見えないけれども、イエス様が、独り子であるイエス様が神様を表したんだ。そのようにこのヨハネは語るわけであります。しかしその同じヨハネが違うことも言っています。それはヨハネ第一の手紙の4章の12節であります。ここには書き出しは同じなのでありますけれども、違うことが書いてありますね。いまだかつて誰も神を見た者はありません、神様は見えないんだというのであります。しかしもし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。つまり私たちが愛し合っている中に、教会の中にこの神様は現れてくださるんだ。ですからキリストの体ってことも、こういうふうに理解することもできますね。イエス様がキリスト、ごめんなさい、教会がキリストの体なんだってことは、イエス様は十字架にかかって復活されて、そして天に帰っていかれました。そして本当にやがて来るとおっしゃいました。でもその間見えないんだ。でもイエス様は聖霊様を与えて教会をスタートされました。その教会の中に、教会はキリストの体なんだ、教会の中に目に見える形で神様がおいでくださるんだ。神様は確かに今も目には見えないんだけれども、教会を見るときに神様がわかる。イエスのことを目に見える形で表しているのが教会であります。もちろん教会は不完全な存在です。教会は間違いを犯します。教会は失敗をします。教会の中に痛みを感じるときがあります。けれども だとしても、これはイエス様にとって大切な大切な大切なイエス様の体なんですね。時々ですね、私はイエス様は好きだけど教会は好きじゃないって方いらっしゃる。いや、教会いらっしゃってる方々にそのこと言ってもしょうがないんですが、時々いらっしゃるんですね。でもそれは矛盾してるんです。イエス様が好きであるならば、イエス様の体である教会が弱さを持ってるかもしれない、本当に不完全になるかもしれない、でも大切な大切な大切な存在なんだ、本当に私たちが愛していく存在なんだってことを覚えていただきたいなと思うんですね。ある人はですね、ある牧師さんは言いました、ね、教会はそういうことを言う人がいるけどね、教会はキリストの花嫁とも書かれてるでしょ、もしもあなたは嫌いだけど、あなたの奥さん、あなたは嫌い、あなたは好きだけどあなたの奥さん嫌い言われたら嬉しいですか、悲しいでしょ、嫌でしょ、何言ってんだと思うでしょ、あなたはイエス様に同じこと言ってないですか、イエス様は好き、イエス様は好きです、でも教会はね、言ってるとするならば、それはイエス様にそういうことを言ってるのと同じですよ。本当に大切な大切な教会、本当に私たちが愛し支えていく教会なのであります。で、イエス様のキリストの体というときに、教会がイエスキリストの体というときに、いくつかのレベルの意味があるんですけれども、一つはですね、それは一人一人、今も読んだように、この目があって、足、鼻があって、耳があって、口があって、足があって、手があって、それぞれ器官があって、それは違うんだ。そしてその違いはどこから来ているかというと、神様から来ているというんですね。4節からのところを見て、11節ですが、しかし同一の御霊がこれらのことをなさるのであって、御心のままにおのおのそれぞれにの御賜物を分け与えてくださるのです。まあ、このところでは特に聖霊様の賜物、超自然的な賜物ということが強調されていますけれども、聖書が賜物というときにですね、必ずしも超自然的なことだけじゃないんですね。例えばよく音楽をする方にね、いや素晴らしい賜物ですねって言われ、賜物ですねっていうふうに言うとき、神様が素晴らしい賜物を与えてくださいましたねというときにですね、私たちはうっかりしてると、その方が本当にどれだけ努力をして、どれだけ時間と、まあお金もそうかもしれない、時間もそうでしょう、本当に労力をたくさんたくさん使って、ある意味人生の本当に大部分の労力を使って、その皆さんが、私たちが賜物、神様が与えてくださった賜物ですねっていうものを習得したか、私たちはうっかりするとですね、忘れてしまう。で、聖書を丁寧に勉強してまいりますと、賜物っていうのは必ずしも超自然的に降って湧いてハーッと与えられたものだけじゃなくて、私たちが一生懸命勉強してきたもの、一生懸命練習してきたもの、努力によって言ってしまう努力の賜物と言われるものも神様からの賜物ですよと聖書は語る。いろんな経験を通して得たこと、それも賜物なんだ。そういう一人一人賜物を与えられてる、違う賜物を与えられてる、それは神様が一人一人にこれがこの人にはぴったりだと与えてくださったものなんだというふうに言うんですね。努力も含めて神様が与えてくださった賜物なんだ。そしてそれを互いは違う、神様があの人にこういうものを与えてくださったんだ、でそれは人によって違うんだって。で時々ですね、その違いが時々まあイライラする時があったり、時々なんだろうなって思う時があったり、違いがなんか受け入れられなかったり、そういうことがある。そしてまあコリントの教会もそうだったみたいですね。 あなたは目じゃないから体には必要ないとかですね、あなたは手じゃないからダメだとか、自分は足、手で、足であって手じゃないからダメだとか、それ違うんだよって、ペテロ、まあ、これね、よく子供たちに話すときはとても分かりやすい話ですよね。目は、目さんが、口さんに言いました。ね、口さんじゃなくて、鼻さんですね。口さんが鼻さんに言いました。僕はね、たくさん仕事してるんだよ。息をしたり、物を食べたり、喋ったり、3つも仕事してるんだよ。だけど僕の上にいる鼻、何あれ、何もしてないじゃない、息してるよと。何言ってんの、息なんて俺だってできるよって、口と鼻がで、口が鼻をバカにしてね、そんな話をまあ子供たちもするんですよね。そしてお前なんかいらないって言って鼻がいなくなっちゃうとかですね、そんな話をしたりする。本当に私たち、パウロはですね、この手紙の中でそんな話をするわけですよ。手が、私は目ではないから、あなたは目、私は目ではないからダメだとかですね、目が、お前は足だ、いらない、手なんかいらない、そういうふうに言うのはおかしいでしょ。でも神様は一人一人違うものとして、私たちの体に違う器官を与えてくださって、それぞれが助け合うように、それぞれが補い合うように、するために、それぞれの機関を与えたように、教会にもそういうことをしてくださってるんですよ。調和するって書いてありますね。24節の言葉でありますが、調和するって書いてあります。これはですね、まあ、シンフォニーっていう言葉の、シンっていう言葉の、あれです、その五感と同じ言葉ですね。でそれに溶け合う、ただ調和するだけじゃなくて、調和して溶け合うようなイメージのある言葉であります。私もですね、オーケストラとか、あれとか、ブラスバンドとかやってましたけれども、トロンボーンだったんですね。トロンボーン地味ですね。トランペットは華やかですし、ホルンはね、花が咲いたようなですね、かっこいいパートありも、トロンボーン地味ですね。いや、かっこいいところもあるんですけど、ね、マーチングバンドとかやってると、ね、結構ね、かっこいい感じがするんですけど、なんかあんまり、うんぱうんぱうんぱうんぱうんぱってみたいな感じですね。もう地味なんですよね。そしてそこをですね、クラリネットやフルートや、サックスフォンとかですね、ホルンとか、トランペットがですね、まあ、チューバも地味ですけどね、チューベースとチューバとトロンボンあたりは地味ですね、下から支える、役なわけですよ。でもね、やっぱりたまにはと思って、私ももっと目立ちたいと言ってトランペットのパートを演奏するとぶち壊しになるわけですよね。もうすぐトロンボンうるさい。でも本当にいい音楽を作るためには、トロンボンはトロンボンのパートを本当に忠実に忠実に忠実に綺麗に最高のトロンボンを吹くようにと練習をするわけであります。本当に シンバルのとかね、ドボルザークの新世界のシンフォニー第9番ですか、新世界のシンバル1回だけですよね。1回だけのためにこうやってずっと待ってるわけじゃないですけど、ずっとそこにいて、この自分の番、じゃあ最高のシンバルの音を出そうと、そして待って、そして、練習の時は何回も何回もこうかなこうかなってシンバルを鳴らす、あれも鳴らし方があるそうですけれども、鳴らすんですよね。本当に一人一人がその役割を果たしていく時に、その素晴らしい音楽が作られていくわけであります。ある学校の先生が、他の先生のことを羨ましいなっていうふうに思っていたそうであります。他の先生たちがうまく、その他の先生と一人一人の先生はですね、生徒たちをうまくまとめている、まあ、あの先生のクラスは活気があって、あのクラスの生徒たちは活気があって、あの先生がやっぱり先生と違うなってみんな思ってる。そのある学校の先生がですね、その先生のことを見てて、いいな、素晴らしいな、あの先生はすごいなと思っていた。でもある人の評価 はこんな評価をしている人がいましたね。確かにあの先生のクラスはうまくいっているように見える。でもあの先生のやり方はまず先生の魅力のある強い個性人柄でみんなを子供たちを同じ色つまり先生のカラーにとにかく一回染めてそして最高ってみんなを引っ張っていくんだ。そういうやり方でクラスを運営しているように見える。でももう一つのやり方があると思う。それは一人一人の持っているものを引き出して生かすやり方。一体感としてはあの先生のやり方の方が見事と思える。そして時間は一人一人の個性を生かす方が長くかかる。でも一人一人が生かされていく、本当に一人一人が生かされていく中でもう考えられないような不思議な、リーダーも予想もできないような不思議な力が働いて一つのクラスが出てくる、できてくる、そういう方法もあると思うし、あなたはそれができていると思うよと言ったそうであります。教会はもちろんその後者の方ですね、一つの色に染めてそしてみんなでわーっと行くというのではなくて、一人一人違う存在なんだけれども、それを聖霊様が一人一人を聖霊様の思いのままで一つにまとめてくださって導いてくださるものであります。ですから本当にお互いを受け入れ、お互いを認めて、そして一つの群れとして歩んでいかせていただきたいと思いますね。でもそれだけではありません。自分は自分でいい、いや自分は自分でトロンボントロンボントロンボントロンボン、自分のパートを一生懸命やってれば大丈夫、お前あの人はあの人で自分のパートをやってれば大丈夫、そうやって、まあ、そうですね、馬の競走馬 の練習のようにこうやって前だけを向いて自分のことだけ見てそれだけやってれば大丈夫、そういうのではないんですね。次の25節にはそれは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。いたわり合う、ただパーツがそれぞれ手と足と鼻があって口があっても意味、生きた人間ではありません。それはつながっていなければならないのであります。そこに血が通ってなきゃダメなんです。いたわり合う、互いにいたわり合う。このいたわり合うという言葉は不思議だなと時々思うんですが、あの言語ではですね、あの思い煩うって言葉と同じなんです。あのパウロがピリピリという手紙の中で喜びなさい、思い煩うな言った、その思い煩うなって言った思い煩うって言葉が同じ言葉が使われている。またイエス様もルカの福音書の中でイエス様がマルタとマリアがイエス様のところを迎えた時に、マリアはイエス様の足元に座ってマルタは忙しい忙しいで走ります。でマルタがトントントンってイエス様のところに来て、イエス様なんであの私の身元に、妹がこんなにあの私だけにこんなにさせてるのを何とも思いにならないんですか、彼女に言ってやってください、私の手伝いするように、そういうふうにイエス様に文句言った時に、そのイエス様がおっしゃった言葉です。あなたは多くのことに心を配って思い煩っている。この言葉もこのいたわり合うって言葉と同じなんです。不思議ですね。でもそういうことなんだ、そういうことなんだろうなと思いますね。私たちが自分のことで一生懸命になっていっぱいいっぱいになっていろいろ考えて悩んで、そういうのはやめなさい。そうではなく、その思い煩うとするならば、誰か周りの人のために、誰かのためにその力を使いなさい、思い煩いなさい。聖書は一方で思い煩うなと言ってるんですけれども、他方他の人のためには思い煩うくらい気にしなさい。ああ、あの人どうしてるかな。 ちろん最終的な責任は神様の中見て中にあることでしょう。本当に私たちが何とかをすることではないかもしれない。でもお互い心にかけてお互い励まし合っていこうじゃありませんか。1月何日に手術があったな、2月何日にテストがあったな、お互いのことを心にかけて祈り合っていくような交わりをしていきたいと思います。手が痛みを感じているときに本当に全身が痛みを感じます。私もそうです。なんかあちこちこの間の雪かきあたりからですね、右の田辺兄弟のことを考えたらなんてことないんですが、右の足が痛かったりですね、左の指が痛かったりいろいろするんですけれども、全身がうずきますよね。全身でフォローしますよね。こうやってもう一つの手がこうやってしびれてるところをこうやって包み込んで、そして体全体で、ああ痛い、ああしびれてる、そういうふうに守りますよね。一つの足が痛いときに本当に全身がバランスをとってその足をかばうように歩きますよね。私たちは体の一部が痛みを覚えるとき、噂を覚えるときにそのように必要じゃありませんか。そしてここに確かにイエス様がいらっしゃる。目に見えないけれども私たちのために命を捨てたイエス様がいらっしゃる。そのような神様の愛を表していく存在として用いていただこうじゃありませんか。本当に私たちはこの教会のためにイエス様は命を投げ出してくださったことを知っています。本当にイエス様が私たちのためにこの教会を教会として作り上げるためにイエス様は命を投げ出し、神様と私たちの関係を回復してくださいました。使徒行伝には神が御子の血をもって買い取ってくださった教会って書いてありますよね。イエス様が命を投げ出すことによってこの教会は神様のものとなったんだって。その大切な大切な教会を愛し、この教会がイエス様のことを神様の素晴らしさを表していく器としてさらに用いられていくために私たちも仕えてまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの神であり主であってくださること、イエス様が私たちのために命を成り出してくださったこと、聖霊様が今も私たちのうちに住んでいてくださること、感謝をいたします。神様、どうか本当に私たちがお互いを受け入れ、本当に与えた使命に立っていくことができますように。そして神様、あなたのご栄光を表していくことができますようにお願いを申し上げます。神様、人々が教会を見たときに神様は見えないけれども教会を見ると神様がわかる、そのようなキリストの体として用いてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。